礼いたします。愛する天皇様、あなたの尊い皆を賛美いたします。週の初め、愛する兄弟姉妹とともに主の神殿に集い、御言葉を聞き祈るとき、礼拝のときを備えてくださり感謝いたします。今日はあなたが、私たちが神の声と作られたその安息に預かる安息日であります。どうか主よ、この日、この礼拝を通して真の安息に預かり、主を霊肉ともに作り変えられ、どうか今日から始まる1週間を主なる勝利の人生を歩むことができますようにお導きください。どうか今朝も十字架の血を私たちに注いでくださいますようにお願いいたします。また私たちに神の言葉、聖書の言葉を与えてください。聖書の御言葉に従って真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝、私たちは主に向かって賛美を捧げ、祈りを捧げます。聖霊様は私たちの賛美、祈りを取り出し引き上げてくださいますように、どうかこの礼拝が最後までと主に守られ祝福されますように、主なる勝利、癒し、解放、恵みを勝ち取っていくことができますようにお願いいたします。主の勝利を信じてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。現在私たちはペンテコステに向かって聖霊を求めております。先ほどガラテヤ書5章の16節から18節までイードン派羊に読んでいただきましたですね。本当に聖霊によってですね、御霊によって歩きなさい。そうすれば肉の欲望を満足させるようなことはありませんですね。聖霊充満できるときに主の栄光を表す歩みをすることができるですね。今日はこの本当に聖霊充満の信仰生活がどのような信仰生活であるか、共に聖書を開いてまいりたいと思います。じゃあ聖霊充満の信仰生活をした人は誰かなと思うときに、私はですね、今日は特に、創世記のですね、ヨセフの生涯を見ながら、ね、私たちもヨセフのようにああいうものとなってまいりたい、聖霊充満の信仰生活をしていきたいと願っております。まあ、創世記はですね、聖書の一番最初の右側の方のですね、もし聖書をお持ちの方はどうぞそれぞれ開いていただければと思いますけれども、創世記の41章の38節で、まあ、ファロオというですね、王様がですね、家来たちに言いました。ファロオは家来たちに、このように神の霊が宿っている人は他にあるだろうかと言ったですね。ヨセフは聖霊充満でありましたですね。まあ、旧約でありますけれども、創世記では聖霊に満たされていたんですね。ですから、まあ、政治も良くすることはできたんですけれども、彼は2回夢を解きましたですね。コリント書の中で、私は賜物として、聖霊の賜物として、予言の賜物、予言を解く賜物が与えられるとですね。聖霊を受けるときに夢を幻し、神の言葉を受けることができるですね。またそれを語ることができると ともにその意味を理解することができるですね。ヨセフは聖霊充満でありましたからですね、まあ、彼はですね、お兄さんからですね、イスラエルにいたんですけど、お兄さん売られるわけですね。まあ、彼があまりにもですね、夢を見て、まあ、夢見る人でありましたから、お兄さんたちから疎まれてですね、そして彼はですね、売られてエジプトに売られるんですね。エジプトのポテファルという人のところに行くんですけれども、そこでですね、まあ、奥様からですね、性的な誘惑を受けて、まあ、それを拒んだがゆえにですね、投獄される、囚人になってしまう、監獄に入れられるわけですね。大変な生活でありますね。その中にあっても彼は聖霊充満で、その監獄の中で2人のですね、給仕役と料理役がいたんですけども、その給仕役が見た夢をですね、その夢を解くですね。そしてその後ファラオが夢を見た時に、ああ誰か私の夢を解く者がいないだろうかですね。その時にですね、牢屋から出た給仕役が、あそういえば私の夢を解いた人がいるですね、ヨセフであるですね。そしてヨセフのことを話してですね、そして王様のところに行って夢を解いたですね。私たちはヨセフのような聖霊充満ですね、ファラオは家来たちに、このように神の霊が宿っている人は他にあるだろうかですね。私たちはいよいよ本当に今日この時から聖霊満たされて主と共に歩むものとなってまいりたいと思いま す, です、ね、では聖霊充満であってヨセフはどのような信仰生活であったのかです、ね、聖霊充満の信仰生活はどのような信仰生活であるのかですね。創世記の39章にですね、まあ、お兄さんから売られてですね、まあ、危うく殺されそうになるわけですね。なんとか一命は取り留めたわけですけれども、結局はエジプトに連れて行かれるですね。そしてですね、まあ、しもべ、そのポテパルの家のしもべになるわけですけれどもですね、39章の2節で、主がヨセフと共におられたので、彼はうまくことを運んだ。彼はエジプト人の主人の家にいた。主が共におられ、主が彼のすることをすべてうまく計られるのを見た。ですね。神様がいつも主と共にいてくださったですね。 聖霊十万ですね。聖霊というのは共にいてくださるお方ですね。つまりインマネルですね。私たちが聖霊を満たせるときに神様イエス様がいつも共にいてくださり、慰め励まし力強めてくださる、そして万事を全てを益としてくださるですね。ですからヨセフはですね、最終的にファラオの夢を解いて、王様エジプトの王様の夢を解いて、そして首相にまでなるわけですね。神様が導く人生、ファラオは家来たちにこのように神の霊が宿っている人は他にあるだろうかですね。そしてファラオはこうしてヨセフをエジプトの全国の上に立て、いわゆるヨセフはイスラエルから来た異邦人でありますね。ところがエジプトで首相にまでなるわけですね。私はファラオである。お前の許しなしにはこのエジプト全国で誰も手足を上げてはならないですね。ファラオ王様をもってして、そのイスラエルから来たヨセフに対してですね、思う、お前の許可なしにはこのエジプト全土で誰も手を挙げることはできないのであるんですね。ヨセフはエジプトの王ファラオの前に立ったとき30歳であった。わずか30歳にしてですね、イスラエル全、エジプト全土を治めるものとなったんですね。まあ、ちなみに彼は17歳でですね、エジプトに売られてきましたので、それから13年間ですね、私たちは本当に忍耐のとき苦しみのときを経ますけれども、主は必ず私たちの人生を導いてくださるですね。まあでまあ、全世界 です、ね、飢饉が起こって、まあ、イスラエルからもです、ね、そのお兄さんたちが知らずにです、ね、エジプトにやってくるわけですけれども、世界各地の人々も穀物を買いにエジプトのヨセフのもとにやってくるようになった。世界各地の飢饉も激しくなったからである。全世界からエジプト、つまりヨセフのもとに集まってきて、まあ、ヨセフはファラオの夢を解いたがゆえにです、ね、まあ、それでエジプトにはです、ね、その食料が豊かに満ちていた。このように主が共にいてくださる、インマネルとはですね、神が共にいてくださる、聖霊十万とは主が共におられる、傍らにいてくださる。主がヨセフと共におられたので彼はうまくことを運んだですね。我たちが聖霊満たされるときに、復活の主が皆さんと共におられるときに、皆さんの人生を神様が導いてくださるですね。お兄さんから殺されそうになっても、エジプトに売られても、またポテパルの妻からですね、まあ性的な誘惑を受けるわけですけれども、そんな時にも獄にいられても主が共にいてくださる。イエス様は言われました、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。聖霊十万とはいつも神様イエス様が皆さんと共にいてくださり、慰め励まし導いてくださる。有名な足跡という詩がありますけれども、二つの 足跡があって、私とイエス様の足跡であった。人生で一番苦しい時に一つしかなかった。それは私の足跡でなく、イエス様の足跡であった。イエス様が一番苦しい時に私を背負ってくださったですね。ダビデは言いました、たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださるからであるですね。私たちはいつもいつもイエス様と共に歩む。聖霊十万とはイエス様と共に歩むということですね。すると本当に人生すべて主が導いてくださる。ジョン・ウェスレー、メソジストを作ったジョン・ウェスレー先生が言いましたです、ね、晩年です、ね、人生最も良きことは神我々と共にいますということである、ね、主が共にいてくださるからです、ね、ニック・ブイチッチという方をご存知でしょうかです、ね、ニック・ブイチッチという方はオーストラリア出身でありますけれども、親がお父さんが牧師であります。牧師の子供として生まれたんですけれども、両手両足がない、まあまあですね、具体的にならば足はちっちゃくです、ね、少しだけあるんですけども、もう手がないですね。まあ、足も本当にもうちっちゃいですね、足しかないですね。父親が牧師なのに、なんでうちの家庭にこんな子供が生まれたのかですね。もう両親も悩んで悲しんでですね。そして、彼は1982年生まれですね、現在42歳でありますけれどもですね、そういう中 です、ね、もう彼自身 もうこんな体でもう手もないし足もないし、まともに歩くこともできない、まあ、彼は自殺未遂をするわけですね、まあ、でも自殺未遂をしようにも、もう自分で自殺をすることもできないですよ。そしてその中で母親がです、ね、彼に言うわけであります。あなたには神様の計画があります。神様は万事を益としてくださるから、主が共におられるならば、神様あなたの人生を豊かに導いてくださる。神様の計画があるから絶対に諦めないでですね。 そういう中でニック・ブイチッチさんは牧師の子供であり、まあ、教会に行くわけですけれども、その中にあってですね、ヨハネ福音書の御言葉が自分に与えられた。目の見えない人に対してイエス様がですね、彼が目が見えないのはなぜか、本人が罪を犯したからか、それとも先祖が罪を犯したからか、いやそうではない、なぜ目が見えないのか、神の栄光が表されるためであるです、ね、そのことを通して、あ、私の人生も神の栄光が表されるためであるです、ね、イエス様を救い主と受け入れ、十字架の血を得て罪清められ、そしてイエス様を信じて信仰心と安らぎに詰まりましたです、ね、彼は言います。私たちはお金があるから幸せになるのではありません。健康な体があるから幸せになるのではありません。もちろん健康も大事、お金も大切かもしれませんけれども、私たちの心の平安、罪の許し、清めが最も大切であるとです、ね、彼は8歳の時に神様に祈りました。どうか私に手足を与えてくださいです、ね、しかし後になって彼はこのように祈ります。神様、私に手足を与えてくださらなかったことを感謝いたしま す、ね、彼は手足がないゆえに、それゆえに彼は神様から用いられて全世界に福音を伝えるです、ね、手足がなくても生きていくことができる、イエス様を共に生きる、この喜びを伝えることができるです、ね。まあ、私はですね、牧師になって9カ国ですね、韓国、中国、ネパール、インド、インドネシア、タイ、アメリカ、イスラエル、ケニアに行きましたけれどもです、ね、彼は献身してから10年間、今伝道者でありますけども、10年間で世界24カ国300万人以上の人々に福音を伝える宣教者へと変えられていった。お父さんよりもすごい、お父さん牧師ですけれども、お父さんよりもすごい神様に用いられるものとなった。もし彼に手足があったら、彼はそこまでの働きはできなかった。手足がなくてもイエス様が共におられる、私の罪を清めてくださった、私を祝福してくださる。彼はですね、ご存知でしょうか、日本人と結婚して、日本人クリスチャンと結婚してですね、今ですね、さらに伝道者として働いています。彼のメッセージは、神様はあなたを愛しています、私のような手も足もないけれども神様は私を愛してくださると、彼は力強く宣言するのであります。まさに究極の万事愛働きて益となるですね。主が共におられる、聖霊十万とは、皆さんお一人一人ともに神様が共にくださり、人生を導いてくださる。主がヨセフと共におられたので、彼はうまくことを運んだですね。私たちも主と共にですね、生涯において、もしかしたら辛いことがあるかもしれない、しかし神様は全てを益へと変えてくださる。彼はエジプトに売られたわけですけども、彼が売られたせいで、お兄さんたちですね、ヤコブ、イスラエルの民はエジプトに逃げて、食料も確保してですね、イスラエルの民が滅びることはなかったですね。私たちは聖霊満たされて、日々主と共に歩んでいく、その時に主は皆さんの人生を生きへと変えてくださる。聖霊十万である時には、私たちはどのような信仰生活であるのか、一番目は主が共にいてくださる、二番目は主が共におられ、すべてを益に変えてくださる、そして何よりも罪に勝利をすることができるですね。私たちはこの世にあって、さまざまな罪、誘惑との戦いでありますですね。御霊によって歩きなさい、そうすれば肉の欲望を満足させるようなことはありません。先ほど私たちはアントキ世界49番を賛美しました。我らは常に勝利、世に勝ちませる主と共にあれば我らは常に勝利ですね。私たちはイエス様の十字架によって罪を清められ、罪と死との法則から解放されるですね。私たちは聖霊十万で生きるときに主が共におられ、そして罪からの清めと解放に預かることができるですね。創世記39章では、ヨセフはそれこそ先ほどから申しております通り、ポテファルですね、彼が使わされたそのですね、しもべとして使わされたその家のですね、エジプトのですね、まあいわゆるですね、結構いい家でありますけれども、役人ですね、ファローの役人、宮廷の役人で侍従長のポテファルの家に行ったんですよ。そこの奥さんから性的な誘惑を受けるわけでありますですね。主人の妻はヨセフに目を注ぎながら、私のところに入りなさい。しかしヨセフは拒んで主人の妻に言った。ご存知の通り、ご主人は私をそばに置き、家の中のことは一切気をお使いになりません。 この家では私の上に立つ者はいませんから、私の意のままにならない者はありません。ただあなたは別です。あなたはご主人の妻ですから、私はどうしてそのように大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょうか。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、ヨセフは耳を貸さず、彼女の傍らに寝ることも共にいることもしなかったですね。主が共におられる、聖霊充満、聖霊充満ですね。御霊によって歩きなさい。そうすれば肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。霊に導かれているならあなた方は律法のもとにはいませんですね。私たちはこのような誘惑にあったとしても勝利をすることができる。まあ、性的なですね、性的な罪は非常に強いのでありますね。神様は人間に、まあ、性欲を与えて、まあ、それを通して生殖機能を通して子孫を残すようにしているわけでありますね。しかしその性欲が間違った方向に行くと寛容を犯してしまい、そして家庭が破壊されていく。今の本当に世界を見たらですね、日本の現実を見たら分かる通りでありますね。ヨセフによってその罪の誘惑の一つはですね、ここに書いてあります通りですね、誘惑、罪の誘惑の一つは寛容の罪でありましたですね。ですからガラテヤ書の罪のリストの一番最初、肉の技は明らかです。寛容、わいせつ、公職ですね。いろんな敵の攻撃がやってくるけれども、その一番の罪は性的な誘惑である。まさにヨセフにもう一番の男性にとって難しい、その誘惑に勝利をした。それは彼が聖霊満たされていたからですね。私が牧師になるときにですね、牧師になる前に福岡女学院の事務職員として働いておりましたけれども、まあ、研修のときにですね、武田先生のご友人であります斉藤豪樹先生が福岡女学院の、ね、院長をしておられました。ちょうど院長 ですね、本部の私本部のですね、人事課で働いておりました。ちょうど同じ階のですね、ちょっと先行ったら院長室がありましてですね、私も牧師研修として、斉藤先生もですね、院長であり、また牧師でありますからですね、私は研修ではきっと喜んでくれるなと思ってですね、ちょっと休み時間にちょっといてですね、先生、コンドンってですね、武田純正です、どうもですね、ですね、今度研修することになりましたですね、本当に喜んでくれるかと思ったら、すごい神妙な声ですね、そうですかですね、あれ、なんかおかしいなと思ってですね、そうですか、牧師になりますか、献身しますか、じゃあ3つのことに気をつけてくださいですね。3つのことは何だろう名誉、お金、異性、この3つに牧師ならだ特に気をつけなさいと言われて、私もあ、それはい、分かりました、これから頑張りますと言ってですね、そのお言葉をですね、拝聴したわけであります。今考えると本当に適切なアドバイス、本当に霊的なアドバイスであったなと思いますですね。性的なことに関して特にキリスト教の教育者においても失敗している、まあ、有名な伝道者でも失敗するはたくさんいるわけですね。罪のリストは寛淫、わいせつ、公職ですね。本当にそのような罪、ヨセフにおいてもそのような誘惑を受けたですね。いや、それだけではありません。偶像礼拝、魔術、敵意、争い、その意味、いろんな罪がやってくるんですね。しかし聖霊満たせるならばですね、御霊の実は何でしょうか。愛、喜び、平和、乳は節制です、自制、セルフコントロールですね。自制しなければならない。それは自分の力ではなくて聖霊によって自制をするですね。ヨセフは女性のその家の女主人の誘惑を受けましたけれども、しかしそれに勝利をすることができた。私たちが聖霊を満たせるときに罪の力に勝利をすることができるのであります。それはいわゆる寛淫の罪だけではありませんですね。まあ、彼はですね、お兄さんからエジプトに売られるわけですね。そして、まあ、最終的にお兄さんたちがやってきて、まさか自分の弟を殺そうとした弟がですね、エジプトの首相になってるなんて思いもしませんでした。ヨセフは分かっていました。彼らがお兄さんだっていうことですね。で、最終的に自分の身分を明かすわけでありますね。もう自分は殺されそうになった、下手したら殺されていたかもしれないですね。お兄さんがやってきた時にちょっとした、まあ、復讐じゃないけど意地悪をすることができたかもしれませんですね。しかし彼はその憎しみに勝利をしたのであります。お兄さんたちがやってきて身分を明かしました。私はあなたたちがエジプトへ打った弟のヨセフです。しかし今私はここへ打ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。 命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。いやいやもうですね、私はですね、あなたはもう罪を、自分の罪を責めなくていいです。神様が私をこの道、こっちに導いたから、まあ、つまり私はお兄さんたちを許しますですね。まあ、その後お父さんのヤコブがですね、まあ、死ぬわけですけども、死んだらもしかしたらお父さんが死んだからもう、ま、本当はもう復讐されるかもしれない。お父さん生きてる間はいいけれども、もう死んだらもうどうなるか分からない。しかしヨセフは言いました。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日にこのようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。ヨセフはこのように姉たちを慰め、優しく語りかけたですね。もう心からお兄さんたちを許したですね。罪の力は姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術でありますけれども、その次に敵意、争い、その意味、怒り、利己心ですね。私にとって罪というのはまさに人を裁く、恨む、今のこの世を見たら分かる通りであります。しかし一方においては聖霊を満たされるときに、御霊の実として愛、喜び、平和ですね。イエス様が十字架上で私たちを許してくださったように、罪を背負って私たちを許してくださったように、私たちも聖霊を満たされるときに罪の力の解放が与えられる、勧誘の力からの解放が与える、また敵意の力からの解放が与える、許す者へと変えられていく。私たちが聖霊を満たされるときに、ヨセフのようにお兄さん、自分を殺そうとしたお兄さんを許すことができる。人間できるでしょうか。できます。聖霊様に満たされるときに聖書に書いてありますね。最初の殉教者ステパノもそうであります。自分を殺そうと、石で打ち殺そうとするその者に向かって、父よ、この罪を彼らに負わせないでくださいですね。私たちが聖霊、ステパノは聖霊十万って書いてますね。もう最初のですね、弟子たちでありますね。聖霊満たされるときに許す心が与えられる。もうこれはもうですね、もうこれまで何度もですね、皆さんにお話した26世人のパウロ・ミキであったり、マーチ・ルーサー・キング牧師であったり、クリスチャンたちは皆許す者へと変えられていく。私たちは聖霊を受けましょう。そして罪の力の解放が与えられますように、そしてヨセフのようにいつもいつも主と共に、主から与えられる幸いな人生を、神様は万事を益としてくださる。先ほど肉部一致ではありませんけれども、私たちも主と共に主なる幸いな人生を歩むものとなってまいりたいと思います。ではですね、分かりました。じゃあ御霊によって歩きなさい。そうすれば肉の欲望を満足させるようなことはありませんですね。じゃあ聖霊、じゃあ具体的に聖霊満たされるためにはどうしたらいいんですかですね。聖霊満たされたら主が共におられ、そして罪にも勝利をすることができる。御霊によって歩くためには、それはやっぱり祈るということ。聖霊は求めるものに与えてくださるんですね。今月の暗唱聖句として選ばせていただいた第一テサロニケ、有名な言葉ですね。もう皆さんもう覚えていると思いますけれども、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい。神様は万事を益としてくださるからいつも喜ぶ、主が共にいてくださるから勝利を与えてくださるからいつも感謝する。しかしその間に何があるでしょうか。絶えず祈りなさい。私たちがいつも喜ぶためには、いつも感謝するためには、いつも聖霊を満たせるためには、絶えず祈りなさい。祈ることによっていつも喜び、いつも感謝することができる。ですから私たちは教会に集って祈る。内村勘蔵が言う通り、聖霊は断定のように下る。今年度の年間聖句として選ばせていただいた、私の父の家は祈りの宮とならなければならない、祈りの家とならなければならない。教会で祈って、聖霊を受けて、そして勝利の人生を歩んでいくですね。この世の力は強いです。しかし聖霊はさらにそれを上回って勝利をしていく。先に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。エフェソ書5章の18節になります。先に酔いしれてはなりません。これはいわゆるアルコールということだけではありません。この世のことに酔いしれるですね。いろんな趣味に酔いしれるですね。それは身を持ち崩すものです。むしろ霊に満たされ、聖霊に満たされ、支援と賛歌と霊的な歌によって語り合い、 主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて私たちの主イエスキリストの名により父である神に感謝しなさいですね。ヨセフのように聖霊満たされて本当に主と共に歩んでいく、主を賛美しながら歩んでいく、その主は万事を益としてくださるし、そして罪からの勝利を与えてくださる。そのためには私たちは神殿に登って祈りを捧げるですね。先ほどエフェソ書の5章の18節から言いましたけれども、酒に酔いしれてはなれませんとありますけれども、その前のですね5章の16節でこのようにありますですね。時をよく用いなさい、今は悪い時代なのです、ですね。時をよく用いなさいですね。私たちはこの教会が祈りの宮となっていくことですね、そのことを願っているわけでありますね。教会に行って祈ったら勝利をする。しかし私たちは今現代忙しい時代を生きておりま す、ね。私は教会に行こうとしてもいろんな用事が入って、いろんな行事が入ってくるですね。教会に行って祈ったら聖霊満たされるから、じゃあ教会行こうと思いながらも仕事があったり趣味があったりですね。じゃあ私たちは何を一番にするのかですね。私は放蕩しているときはアビスパを応援しに大阪まで行きました。本当に好きなもののためならばどこまででも行くのです。何でもするのです。世界まで行くこともできるかもしれませんですね。私たちは何を一番にするのか。神殿に行って祈ったら聖霊を受けるですね。エペソ書5章16節で時をよく用いなさいと書いてあります。これは新旧約聖書でありますけれども、時をよく用いなさいですね。この時をよく用いなさいという言葉ですけれども、ギリシャ語で、エクサゴラゾーメノイというです、ね、言葉で、エクサゴラゾーメノイというギリシャ語ですけれども、このギリシャ語ですけれども、もともとエクというのは、まあ、出すということですけど、アゴラゾーというのはです、ね、どういう意味かというとです、ね、市場で買い出 す、 です、ね、お金を払って買うです、ね、英語ではです、ね、ゴーバイアウト、行って出してくるです、ね。まあ、当時の2000年前、まあ、奴隷というものがありましたけど、いわゆる奴隷市場用語です、ね、市場用語ですね。お金を払って買い取りなさいですね。時をよく持ちなさいとですね、新旧約聖書で書いてありますけども、厳密にこれをですね直訳するならば、時間を買い取りなさい。私たちはこの忙しい時代の中にあって時間を奪われているわけですね。これを神のもとに買い戻さなければならないですね。アゴラゾーですね、トゥーリディームと英語ですね、辞書を開いたリディーム、つまり十字架ですね。イエス様が十字架上でお金を払って私たちを、巫女という代価を払って私たちを救い出してくださったようにですね、私たちも時間を代価を払って買い取らなければ、奪い取らなければならないですね。イエス様は聖霊の油について何とおっしゃったでしょうか。お店に行って買ってきなさいですね。なんかもらいなさいじゃなくて、お店に買ってきなさい、犠牲を払って代価を払って買ってきなさい。私たちは時間があるときに祈るわけではありません。時間が、あ、今日今ちょっと暇だから祈ろうかねとかですね。私たちは時間を作り出さなければならないですね。代価を払わなければならない。そうしなければですね、いつか祈れるときに祈ろうかなと思ったら、もうこの世は忙しくて、もう祈ることができないわけでありますね。私たちは全てを犠牲にして時間を作り出さなければならない。でないと祈る時間は永遠にやってきません。主は言われます。時をあがらえなさいです、ね、酒にこの世に酔いしれてはならないです、ね、私たちは本当にです、ね、もう時間はあっという間に過ぎていく。インターネット見て YouTube 見ててもあっという間に過ぎていくです、ね、もう敵は何とかして私を奪い取ろうとするです、ね、ですから時間をです、ね、ただちゃんときちんと用いなさい、日本語ではこう訳しておりますけれども、時間をあがない、買い取りなさいです、ね、そこに犠牲を払って、さすが100万人教会が作った長義先生であります。優先順位を決めてください。何を一番にするか、大切なことから時間を使ってください。ですから私たちは時をあがらっていく。たとえいわゆるですね、忙しい、今日は時間がないなと思ったとしても、そこでも時間を作り出していく、あがらっていく。ジョン・ウェスレーの母親はスザンナ・ウェスレーであります。それこそ19人の子供を育てた。ジョン・ウェスレーは15番目、賛美を作ったチャールズ・ウェスリーは18番目でありますね。19人子供がいた。19人子供がいて祈る時間あるんですか。彼女は作り出すんです。 子供たちに言いました。もう私がエプロンで顔をうずめている間1時間、この1時間は私に声をかけるなとですね。これは私の祈りの時間だから。子育ては大事であります。彼女は牧師であります。教会の働きもたくさんあるでしょう。すべて大事でありますけれども、しかし彼女にとって一番大事なことは神様との交わりの時間、それを彼女は自ら作り出したのであります。それがまさにクリスチャンの歩むべき信仰生活であります。いや、聖霊満たされましょう、聖霊満たされましょうというわけですけれども、そのためには時を用いる、ね、皆さんお一人一人がこの世において生きていくにあたってですね、どうやって生きていくか、どうやって聖霊満たされているか、それは時間を作り出していく、パウロの言う通りであります。何に優先順位を置くか、いつも真似するジョン・ワナメーカーさんですね、デパートの王様として財、ね、まあ、を成した人でありますけれども、彼は一方ではクリスチャンでありました。本当に主が共にいて祝福してくださったんですけれども、そういう中にあって第23代アメリカのベンジャミン・ハリソン大統領からですね、郵政大臣になってください、通信大臣になってくださいですね、言われるわけですね。彼は一つのですね、条件を出しました。いいですよ、でもですね、礼拝を捧げる日曜日は必ず私は礼拝を捧げます。しかも自分の教会に行ってですね、約200メートル離れているワシントンからフィラデルフィアまで、フィラデルフィアの教会に私は行ってるからですね、もう主の日は必ず礼拝をします。これを受ける条件のもとに郵政大臣を引き受けたのであります、ね、アメリカの記者たちが彼を非難しました。大臣として国民たちと大統領に会う約束よりも主の日に教会行くことが大事であるというのはちょっと無責任ではないですか、無責任じゃないでしょうか。私が 主の日に神様と会うのはすでにずっと前から貫いてきた神様との約束です。神様との約束をおろそかにしながら、どのように国民と大統領との約束を守ることができるでしょう。この主の日を守る、私はこれを命をかけて守らなければならない。そうしなければどんなに優勢大臣になったところで国民を守ることはできないのです。彼は4年間優勢大臣の間、ワシントンからフィラデルフィアまで200キロ一度も欠かさず、ベタニア教会出身のベタニアにある教会で礼拝を忠実に守りました。彼は特に日曜学校の先生、教会学校の先生として死ぬまで67年間続け、記者たちの前で堂々と告白しました。大臣という仕事は数年間の私の副業、大臣は副業である。日曜学校の先生は仕事、この仕事は一生涯やらなければならない本業であります。この教会の働きこそが私にと一番大事なことであります。そのためには時間を上がらない、代価を払って買い取っていくですね。そのようにして祝福を受けていく、私たちがどのように信仰生活をしているでしょうか。この忙しい時代の中で何よりも大事なことは時間を買い取っていくということですね。オンドリ教会の羊さん、長老であったムン・ボンジュさんもそうであります。彼はソウル大学法学部を卒業して、それこそ韓国の国のですね、外交官として全世界を渡り歩いた、本当にもう素晴らしいビジネスマンでありました。まあ、最初はいわゆるサンデークリスチャンでありました。日曜日だけ教会に行くという働きでありましたけれども、しかし彼が聖霊を受けてからは、いや、そうではいけない、何よりも毎日神様と交わらなければならない、総天気教会に行かなければならない。彼は外交官として働きながらもソウルにいるときには必ずオンヌリ教会の総天気教会に出席をしていた。海外に行っても必ず午前5時には起きて御言葉を聞いて祈る。たとえ飛行機の中に乗っていても朝5時の時間は聖別で時間をあがなって、どんな忙しいときでもこの午前5時の時間を作り出していって、そして素晴らしい主の栄光を表していったのであります。この忙しい時代の中にあって私たちはどのように生きるのかですね。この世に流されて生きるのか、しかし時間を買い取って真の祝福の人生を主と共に歩むことができるのか。あのマルタとマリアの、マリアは本当に神様のとって一番自分が大切なことを知っていました。イエス様のもとに行ったのであります。マリアは主の足元に座ってその話に聞いていた。そしてマルタはいろいろなですね、もてなしのお世話をしていた。もうそれも言うまでもなく大切なことであります。しかしマリアは一番大事なことを知っていました。それはイエス様のもとに行くということ。そのためには全ての犠牲を払う。イエスはマルタに言いました。 あなたは多くのことを思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。イエス様のもとに行く。そのために全ての犠牲を払っていく。このマルタとマリアの、このマリアはあのイエス様が十字架にかかれる前にナルドの香油壺を割ってイエス様に葬りのその儀式をした。イエス様がもう十字架を前に本当に苦しんでいるときに、その慰めのために一番高いものをイエス様のために捧げた。マリアは一体何が一番大事であるかということを分かっていったのであります。私たちにとって一番大事なことは何でしょうか。それは主に祈って聖霊満たされる。そのためには時を作り出していかなければならない。それが最も大切なことであります。日本で最も大きなパン会社は何でしょうか。日本で最も大きな会社は、製パン会社は山崎パンであります。この山崎パンは世界でも実はアメリカの一つの企業に次いで2位、全世界で2位のですねパン巨大企業でありますね。この山崎パンの創業者は飯島藤十郎さんで、現在息子さんの飯島信弘さんが社長さんをしております。戦後すぐにパン会社を立ち上げました。まあ、飯島という名前ですけども、なんでですね、その山崎かというと、まあですね、飯島という名前、すでにですね、別の会社を登録していたので、飯島という名前は使えないということで、親戚のですね、方のその山崎という名前はですね、奥さんの名前かな、その奥さんの旧姓のですね、名前を取って、山崎パンにしたそうであります。まあ、創業当時はいろいろ大変だったそうですけれども、その中にあって、まあですね、もう主により 頼まざるを得ないということですね、飯島藤十郎さん、そして息子さんともにクリスチャンになりました。ところがクリスチャンになって1週間後にですね、工場が火事になったんですね。火災になって工場が焼けてしまったんですね。なんでクリスチャンになってですね、1週間で火事になったのかですね、彼は言いましたですね、これは神様が起こした火事であるですね、万事が益となるですね。この火事を通して会社がこれまでの利益中心から神様中心で変えられるようにという神様の戒めであると。神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられるですね。この飯島さんたちは日本ホーリネス教団の東京の池の上教会のいわゆる一信徒ですね、クリスチャンであります。現在皆さんですね、家に帰ってですね、山崎パンのホームページをご覧になったら分かりますですね、山崎パンの公式のホームページのですね、企業理念で、その息子さん社長の飯島信弘さんがですね、このように記されています。当社はこの山崎パンですね、世界で2番目のこの山崎パンは、聖書の教え、キリスト教の精神に導かれる事業経営を徹底して追求してきた会社であります。科学的根拠の上に立った食品安全衛生管理体制の上に築き上げる科学的合理的効率的な21世紀の事業経営手法を求めて、平成13年2001年10月、主イエス・キリストの教え三条の水訓の中に命の道を見出しました。まあ、これは先ほどの神の国と神の義を求めなさい。当社は主イエス・キリストと共に歩む命の道を一度歩み切る幸いを得、生産部門、営業部門一体となって業務執行体制を構築することができました。その命の道とは、神の国と神の義を求めなさい。そうすればそれらのものは皆加えて与えられる。神の国とは、神の御心を行い継続して良い実を結ばせる自主独立の協力体制のことであり、神の義とは自主独立の協力体制の中で行う神の言葉に導かれて神の御心にかなう日々の仕事であります。ですね。まあ、すごいですね。神の言葉とは、当社にとって良品廉価、顧客本位の精神で、品質と製品サービスをもって世に問うという山崎の精神を表す言葉であり、神の御心にかなう仕事を行っておりますですね。まあ、それはですね、もう主イエスのですね、当社は聖書の教え、キリスト教の精神に導かれて事業を追求してきました。とにかく神様を一番としてきたですね。そしてこのですね、この方の通っていた日本ホーリネス教団池の上教会はですね、東京都の目白というところにあったらしいんですけれども、教会が老朽化してですね、まあ、どうしようかってなった時にですね、そこからちょっとですね、西の方にはですね、三鷹市というですね、ちょっと離れたところですけど、三鷹市にですね、その、飯島親子のですね、実家があってですね、その家があるんですけども、その土地300坪を教会に捧げてですね、 自分の土地を捧げて街道建築、まあ、その建築もかなりお金もうです、ね、献金をしたそうであります。三鷹市にその日本ホーリネス教団池上教会を建てたんです、ね、そして現在の社長である息子さん飯島信弘さん、自宅はなぜか千葉の市川市にあるんですけれども、ね、本当に忙しい世界で2番目の会社でありますけれども、毎週日曜日千葉からその三鷹市の教会に通って、そして礼拝の前には自分が聖書勉強会をリードして、本物のクリスチャンですね、聖書勉強をリードしてです、ね、主の栄光を表しているです、ね、まさに彼は世界第2位の会社の社長でありながら、時をよく用いなさい、時を上がりなさい、どれほどもう私みたいな、ね、もう本当にです、ね、米粒みたいなものからしたらどれほど忙しいでしょうかです、ね、世界を相手にしているわけですから。しかしそれでも毎週日曜日は必ず教会に行って御言葉を読んで祈って聖霊満たされて、そして勝利をした人生を歩んでいるのであります。私たちは何のために生きているのでしょうか。何のために時間を使うのでしょうか。私にとって一番大事なことは、内村勘三先生が言う通り聖霊を受けることである。しかし聖霊を受けるためには、この忙しい時代ですね、本当に酒に酔いしれたんじゃありません。それは身を持ちくつ戻って、もうこの世の酒、いろんなものを私たちを酔わそうとして、何とかして神様イエス様から離そうとする。もし私が離れるならば、ヨセフの誘惑があった時に会員であったり、もういろんな罪に溺れてしまう弱いものであります。しかし私は聖霊満たされなければならない。そのためには時をよく用いなさい、時をあがりなさい、時を時間を買い取りなさい。私たちは時間を買い取ってヨセフのように信仰生活に勝利をしてまいりたいと思います。皆さんは信仰に勝利をするために何を一番としているでしょうか。今一度私の信仰生活を振り返って、共に主の御前に歩んでまいりたい、そのように願います。一言お祈りいたします。天の父様、主の皆を賛美いたします。今日はガラテヤ書を通して、また創世記を通して御言葉をいただきました。主よ、私たちは聖霊満たされなければ勝利をすることはできません。しかし聖霊満たされるためには祈らなければなりません。そのためには主は時をあがなさい、時を買い取りなさいと言われます。どうか私たちの本当に信仰の歩みを今一度振り返って、どうか主と共に勝利の人生を歩むことができますように、私たちを通して主の栄光を表すことができますように、主は必ず私たちを万丈益としてくださいます。本当に私の人生いろんなことがありますけれども、本当に人生すべて良きことなりと内村勘三先生は晩年に言った通り、私もそのような歩みをすることができますように。そしてさまざまな敵や誘惑をやってきますけれども、どうかヨセフのように勝利をすることができますように、主をお願いいたします。私たちは敗北者ではなく勝利者であります。どうか死なる勝利を勝ち取っていく日々となることができますように、日々日々聖霊で満たしてくださいますようにお願いいたします。主の勝利を信じます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答のさ